先週はイースターでした。イエス様の復活を私たちは覚えて、主を礼拝したわけですけれども、またその前は Go to Mission ということで、平岡修司先生とまた安武さんが来てくださって、サクソフォンの素晴らしい演奏がありました。いわばちょっと祭りのような後の日曜日ですけれども、でもこうしてまた皆さんが一緒に集ってくださって、共に礼拝できることを本当に感謝したいと思います。実は初代教会においては、イースターというお祭りはありませんでした。毎週毎週日曜日がいわば初代教会のイースターだったんです。イエス様が日曜日に復活されたということを覚えて、そして初代教会は、ユダヤ人は通常土曜日、安息日に神様を礼拝する時を持っていましたけれども、イエス様の復活を覚えて日曜日に礼拝を持つようになったわけです。こうしてまた、いつもと変わらず、この教会の礼拝に集ってくださり、一緒にイエス様の復活を覚えて、礼拝してくださる皆さんを心から感謝したいと思います。また今日ここに集えないけれども、YouTube でのこの配信を通してですね、このメッセージを聞いてくださり、また礼拝を持ってくださっている皆様にも感謝したいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日私たちは復活のイエス様が今日も生きておられて私たちのただ中におられることを感謝します。今日はキリストの復活と聖霊の5つの務めというタイトルでお話ししますけれども、どうぞお一人お一人のうちに聖霊様が豊かに働いてくださり、お一人お一人を捉えてくださり、本当にあなたの聖女としてあなたの宮として豊かにご臨在くださり、お一人お一人をお持ちくださるように、今日もあなたが一人一人に親しく語ってくださり、励まし、慰め、また導いてくださるようにお願いいたします。これからの時を委ねて、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。ハレルヤ、感謝します。弟子たちにとっても、イエス様の復活ということは信じがたいことでした。イエス様から、私はエルサレムで祭司長や長老たちから訴えられて、十字架にかけられ、殺されると。そして、墓に葬られる。しかし、三日後に蘇る。その復活について、イエス様は前もって弟子たちに語っておられましたけれども、弟子たちの霊的な目と霊的な耳が閉じられていたので、その意味が本当のところ、十分に分かっていませんでした。ですから、十字架にイエス様がかけられたときに、そして息を引き取られたときに、もう全部が終わってしまったと。もう彼らは本当に落胆してしまいました。そして、今度は自分たちが捕らえられて、引き出され、殺されるんではないだろうかと。その恐れに満たされていたわけです。ところが、皆さんよくご存知のように、イエス様は日曜日の朝早く、復活をなさいました。女性たちは、イエス様が亡くなったこと、またお墓の前には大きな石がですね、立てかけてある。丸い大きな岩が立てかけてあって、そして女性たちの力ではとても動かすことができない。おまけにローマの兵士たちが番をしている。まあ、言っても、もう無駄だと。言ってもイエス様のご遺体を見ることができない。イエス様のために何かして差し上げることはできない。頭では女性たちは分かっていたんですけれども、男性の弟子たちはですね、頭で理解し、言っても無駄だと。自分たちにとっても危険だ。やめとこうと。男っていうのは全部が全部そうじゃないですが、そういうふうに考えやすいものです。でも女性は理性もちゃんと持っておられますが、理性以上に心で考え、心で動くという、特徴があります。何としてでもイエス様のために何かしたい。一目、イエス様を見たいと。そう思って彼らはお墓に行ったわけです。すると、そこで不思議なことが起こりました。大きな地震が起こって、そして万兵たちも倒れ、そして墓を封印していた。その封印が解かれ、そして石が取り除けられたわけです。不可能と思えた出来事が起こりました。 そして御使いがそこにいて、イエス様が復活されたことを伝えられました。女性たちはびっくりして、男性のお弟子さんたちのところに走って帰っていって、イエス様が蘇られました。こんなことが起こりましたと言って伝えたんですが、弟子たちにはそれがたわごとのように思えたと、聖書に書かれています。たわごとのように思えた。何度もイエス様が十字架のこと、復活のことを語っておられたにもかかわらず、彼らの目が開かれていなかったんです。私たちも同様なところがあります。聖書の中でイエス様がいろいろなことを教えてくださっているんですが、なかなか目が開かれなくて理解できていないということがあります。今日私たちはまずイエス様が復活されたということを覚えたいと思います。水曜日の夜は聖書の中でヨハネによる福音書からずっと学んできました。水曜日の夜学んでくださった方にとっては少し復習になりますけれども、今日はヨハネの14章から16章のところに書かれています聖霊の5つの務めについてお話ししたいと思います。最初に16章をどうぞお開きください。16章の7節です。ヨハネによる福音書16章7節、7節と8節をお読みします。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。ヨハネによる福音書の13章は、イエス様とお弟子さんたちが最後の晩餐を食される、その前の出来事であります。この13章から17章のところにおいて、イエス様が17章の後ですね、捕らえられ、オリーブ山で捕らえられ、そして、カヤパ邸、大祭司のカヤパの家に連れて行かれですね、その庭で、イエス様が捕らえられて、いらっしゃる。そして尋問を受けられる。そういうことが聖書に書かれていますが、このヨハネによる福音書の13章から17章は、もうイエス様のこの地上の生涯の最後の最後ですので、いわば遺言としてイエス様が私たちに残してくださった、弟子たちに残してくださった非常に大切な部分です。誰でも死を間近にしてですね、もう自分の命がもうすぐにもなくなる。そのような時に力を振り絞って一番大事だと思えることを家族に、また愛する者に伝えたりするわけですけれども、その大切なことをイエス様が伝えられたのがヨハネの13章から17章であります。13章においては謙遜ということ、へりくだるということ、そして足を洗い合うということ、死である私がこのようにしたのだから、あなた方も互いに足を洗い合いなさいと。イエス様はへりくだって、他の人を自分よりも優れたものと思うように、そのことを教えられました。イエス様がこの地上を後にする前に教えてくださった非常に大事なこととして、謙遜ということがあります。そして17章においては、イエス様は取りなしをしておられます。イエス様は、取りなしの祈りの中で、弟子たちが一致をするように、一致を守り続けるように、彼らが一つとなるように、そのことを一番最後にお祈りとして残していらっしゃいます。イエス様の地上生涯の最後のお祈り、もちろん十字架の上で、父よ彼らをお許しくださいとか、イエス様は十字架の上でもお祈りなさったお方でありますが、しかしまとまった形で聖書に記されているイエス様の地上生涯の最後のお祈りは、ヨハネの17章です。そこでイエス様が強調しておられるのは、あなた方は一つになりなさい。あなた方は一致を守りなさい。一致を保ちなさい。それがイエス様の遺言としての祈りでありました。そして14章から16章においては、イエス様はもう一人の 助け主について語っていらっしゃいます。16章7節。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。私があなた方のところを去っていくことはあなた方の益になる。イエス様はこうおっしゃったときに、イエス様は死なれるんだろうか。イエス様は私たちのところを去っていかれるんだろうか。何を言ってらっしゃるんだろうか。弟子たちは実のところはっきりまだよく分かっていないかった嫌いがあります。しかしイエス様は、もちろん十字架のことだけでなく、天のお父様のもとに地上を離れて天に戻っていかれるということを語っていらしたんです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。この助け主というところに皆さんの聖書を見ていただくと米印がついてます。そしてその脚注にギリシャ語でパラクレートスという言葉があります。パラというのは傍ら、そばという意味です。傍らにいて援助するもの、そばにいて取りなすもの、これが助け主という言葉のもともとの意味です。つまりイエス様は何を言おうとしておられたかというと、イエス様が父なる神のもとに戻っていかれるとき、父の約束としての聖霊を私たちに送ってくださる。この聖霊こそが、このもう一つの言葉で、御霊こそが私たちの助け主である。そばにいて、傍らにいて、助けてくださるお方。そしてこれには他の意味もあります。慰め主。そして、カウンセラー。私たちの友。そういったニュアンスが全部含まれている言葉であります。聖霊が来られるときに、私たちの助け主となってください。慰め主。励まして、そして友となってください。カウンセラーとなってください。このようなお方が来てくださるんだと、イエス様は教えてくださったわけです。八節、聖霊の第一の務め。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。私たちは、聖書の言葉を読んでも聞いても、こうして礼拝に集っていても、聖霊様が本当に働いてくださって、私たちの霊の目を開いてくださらなければ、私たちは本当のところ、自分の罪というものを理解することができないんです。自分の罪深さ、自分はイエス様の十字架の身代わりの死を必要としているということが、本当の意味ではわからない。私たちの罪を示すことのできるお方が聖霊なんです。先頃、兄弟会でですね、証し集を出せたらいいなということで、皆さんに証しをお願いしますということでお願いしてですね、今、5、6人の方が出してくださいましたけれども、その中である兄弟がですね、教会に行ってですね、罪のこととかいろんなことを言われたけども、そのことは最初ピンとこなかったそうです。でも、映像のように自分がお母さんをなじってる姿を見せられたそうです。その自分の姿を見せられたときに、ああ、自分は罪人だ。自分はイエス様の十字架を必要としている。そのように思わせられた。それから、教会に行くようになられて、イエス様を救い主として信じられたわけですけれども、私たちもそのように、主によって、御霊によって自分の罪というものを示されるということが必要になります。頭だけで、知性だけで、私たちが理解することができないのが、この罪についてであります。そして義についてというのは、あの十字架につかれたイエス・キリスト、復活されたイエス・キリストを信じることによって、私たちの罪が許されるということ。そして、私たちが神様の義を着せていただくことができる。この恵みを理解することも、聖霊のお働きであるということです。 義という言葉は、我の上に羊と書きますけども、世の罪を取り除く神の子羊であるキリストが、私の上をご自身の清い血潮で覆ってくださって、私の罪を許してくださった。キリストの血が私の罪を洗い流してくださった。その恵みを信じ、心から信じることができるのは、聖霊のお働きによるということです。そして、裁きについて、やがて来る神様の審判について、神様の裁きについて、それを理解することも聖霊のお働きによります。これが理解できないとき、私たちは本当の意味で神を恐れるということをしません。私は神様を信じてます、イエス様を信じてます、愛してますと言いながらも、本当のところ神を恐れない生活の中に陥ってしまうということであります。この聖霊の第一の務めから私たちが教えられることは何かと言いますと、誰かの救いのために私たちが働くとき、お祈りが必要であるということです。あの A さんを救ってくださいと、私たちが祈って、聖霊様に働いていただかなければ、その方は救われることはできない。どんなに私が上手にイエス様の救いをお話ししたとしても、どんなに有名な説教者の説教を聞いたとしても、どんなに素晴らしいキリスト教についての本を読んだとしても、聖霊がその方のうちに働いてくださらなければ、本当の意味で自分の罪を知り、イエス様を救い主として信じるということはできないんです。ですから、私たちが救われてほしいと思っている人たちのために、本当に祈りましょう。聖霊様働いてください。どうぞあなたがあの方を救ってくださいと言って、お祈りしようではありませんか。第二番目の聖霊の務めが、14章に書かれています。14章の16節から20節までをお読みいたします。14章16節から20節までです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで、世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には、私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。特に17節の最後、この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。そして20節。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。聖霊の2番目の務めは、私たちの内側に住んでくださるということであります。宿ってくださるということです。今日イエス様を信じているあなたの心の内に、聖霊がすでに宿ってくださっている。住んでくださっている、その恵みがあることを覚えていただきたいと思います。聖霊は清い霊と書きますから、清められた心の人のうちに住むことが可能になるんです。つまり、自分が罪人であることを認めて、あの十字架にかかられたイエス様、そして三日後に復活されたイエス様を信じるときに、私たちの罪が許されます。そして私たちの心を神の御霊が清めてくださる。その私たちのうちに聖霊がお住まいになることが可能になったわけです。いやー、私のうちに聖霊が住んでらっしゃるようにはとても思えないんですけど、感覚的にはそうかもしれません。しかし聖書は、このイエス様のお約束は、私たちがイエス様を信じるときに、罪が許されるだけではない、神の子供とされるだけではない、天国人とされるだけではない。聖霊が 私たちのうちに宿ってくださるっていうんです。第一コリント三章十六節、それともあなた方は知らないのですか？あなた方は神の神殿なのです。書かれています。今日私たちは神様の宮、神様の神殿とされていることを覚えたいと思います。昔からの神の願いは、私たちの内側に住むことでした。モーセの時代に、モーセを通してイスラエルの民が、あのエジプトから脱出することができました。そして脱出したこのイスラエルの民に対して、神様はモーセを通して命令を与えられました。それは、出エジプト記の25章から幕屋を建造しなさいと命じてらっしゃることであります。25章の8節に、もしあなた方が私のために聖所を作るなら、そうすれば私はあなた方のただ中に住みます。そうおっしゃいました。もしあなた方が私のために聖所を作るなら、私はあなた方のただ中に住みます。このただ中にという言葉のヘブル語の言語では、あなた方の内側に住みますという意味なんです。神様の願いは私たちの内側に住むことであります。あのモーセの時代には幕屋が、神の宮がイスラエルの人たちのキャンプの真ん中にありました。中心にありました。そして神様の御臨在をイスラエルの民は見ることができました。昼は雲の柱が、夜は火の柱が至聖所から立ち上っていたんです。そして神様が私たちと共にいらっしゃるということが分かっていました。しかしこれはやがて来る本体の雛形となっていたものであります。あの幕屋の本体はイエス・キリストであり、またイエス様を信じる私たちを示していたんです。今私たちのうちに聖霊様が宿っておられ、私たち一人一人が神の聖所とされているんです。神の宮とされているんです。ですから、今日私たちは神様を礼拝するためにエルサレムに行く必要はないんです。どこかの神殿に行く必要はないんです。今日私たちはこうしてここに集まり、神様を礼拝することができます。家庭でも礼拝することができる。あなたが一人であっても、そこに主は共にいてくださっています。御霊が、聖霊があなたのうちに宿っていらっしゃる。そして、御霊と共にイエス様が宿ってらっしゃる。イエス様と共に父なる神様が宿ってくださっている。ものすごい存在と私たちはされてるんです。いやー、そんな風には感じません。それが私たちの問題です。私たちのフィーリング、私たちの感覚、これが信仰の敵になります。信仰というのは神の言葉がこう語っている。わかりました、神様。それを信じます。受け取ります。これが信仰であります。主は私たちのうちに宿ってくださっているお方であるということです。私たちが変えられたクリスチャンとして、清められたクリスチャンとして、新しく作られたクリスチャンとして、歩めるかどうかの鍵は何かというと、私たちの内側に宿っておられるこのお方を認めているかどうかによります。また、どの程度のお方として認めているかどうかによります。このお方を1円玉か5円玉、10円玉ぐらい、あるいは100円玉ぐらいに思っている人にとっては、せっかく宿ってくださっても全く意味をなさなくなります。このお方が、いやーもう、我が家で一番大事なもの、ああ、うちにあったな、ダイヤモンドの指あったなと、あれよりも高価なお方。すごいお方と思っていれば、このお方は私たちにとって意識すべき大事なお方になられます。海外に行くとパスポートが大事です。パスポートなくさないように、パスポートの管理に私は一番気を使います。そして、お金、あるいはクレジットカード、これなくさないように気をつけますけど、海外に行くとパスポートがものすごく大事になります。どう管理するか、意識します。同じように私たちは、内側に宿ってくださったお方を意識するということが大事になります。御霊の聖霊の第三の務めが16章13節に書かれています。どうぞ16章13節を お開きください。もう一度16章に戻ります。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。この内側に宿ってくださった方は、真理の御霊と呼ばれています。ですからこの方は、真理を喜ばれます。私たちが嘘をついたり、欺いたり、何かを隠していたり、それを喜ばれないお方であります。ですから内側に宿っておられる方が、もし私たちが嘘をついたりとか、隠し事をしてたりすると、悲しまれるんですね。聖霊を悲しませてはならないとエペソ書の4章に書かれていますけれども、この方は悲しむ方でもあります。感情をお持ちの方です。ですから、私たちは真理の御霊に喜んでいただける生き方をしなければなりません。そしてこの方は私たちのカウンセラーでもあります。私たちを教えてくださいます。お前、嘘ついただろう。隠してるだろう。見え張ってるだろう。私たちの心を探るお方であります。そして時に私たちは傲慢なことを言ってしまったり、また誰かについてですね、抽象してしまったりとか、そういったことがあるときに、この方が私たちを教えてくださる。責めてくださる。そして私たちが光の中に入っていくように、導いてくださる。そういう働きをしてくださいます。前にもお話したことがありますけれども、岐阜に移ってくる前にですね、ある先生に、横須賀の教会のことをお願いしなければならなかったんですけども、その方とはまた別な宣教師の先生にですね、いや、あの先生は本当はどこまで親身に見てくださるかわかりませんとかと言ってですね、岐阜に来る前にお交わりした宣教師さんに、話してしまいました。そして宣教師さんのお家から帰る途中で、ものすごく心が重くなって、いや、言うべきではなかった。いや、あの先生はちゃんと私たちのことを心配してくださる。横須賀の教会のことも心配してくださる。あ、しまった。言い過ぎてしまったという思いがやってきて、家内に言ったら、家内も同じ気持ちだっていうので、横須賀の家に着くなりですね、すぐ電話をして宣教師さんに、すいません、あんなこと言いましたけれども、あの先生はちゃんと心配してくださると思います。私の言葉を忘れてください。申し訳ありませんと言って、電話をしました。聖霊はそのように、これはほんの一つの例でありますけど、私たちにカウンセラーとして、助言者として働いてくださるお方であります。第4番目の御霊のお働き。それは、御霊は私の栄光を表されますとあります。イエス・キリストの栄光を表されるということであります。どのようにしてでしょうか？二通りの方法があります。一つの方法は、私たちがイエス様のお名前によってお祈りするときに、祈りを聞いてくださるということです。私たちがイエス様のお名前によって、癒しのために祈ったり、何かの必要のために祈ったりするときに、祈りが聞かれたときに、あ、イエス様のお名前によって祈ったから聞かれたんだ、と言って、私たちはイエス様に感謝します。それは聖霊のお働きによって起こったことであります。ですから私たちはあらゆるときに、どんなときにもイエス様のお名前によって祈るべきであります。喜んで聖霊様が働いてくださいます。私たちが祈る祈りを聖霊が豊かに祝福してくださるんです。中国でまだ今ももう一度教会に対するすごい迫害と締め付けが今中国にあってあります。香港においても教会への締め付けが非常に強くなっています。中国本土においては残念ながら今の体制になってからですね、せっかく自由な波がやってきていて、そして教会の人たちが本当にクリスチャンとしてですね、自由な礼拝を持つことができていたのに、またあの共産主義の暗い時代に戻っていってしまいました。その暗い時代のことでありましたが、ある村にですね、 人民公社があったんですけれども、そこのクリスチャンの人たちは非常に一緒に集まって神様を礼拝することが難しくなっていました。なぜなら、共産党から使わされてきた、人民公社に使わされてきた、そのトップの人が、ものすごいクリスチャンに対する迫害、締め付けをしていたからなんです。ところがこの方がですね、鼻のとこ、副鼻腔だと思いますが、癌が見つかったんです。そしてその癌が進行しているということが分かって、そしてお医者さんももうちょっとここまで行くと手の施しようがありませんと言いました。それで彼は絶望的になって、もうしょうがないと。治るためならと思って、クリスチャンのその町のリーダーのところに行ってですね、私のためにお前の神に祈ってくれと頼みました。そして祈ってもらったところ、その癌が見事に癒されたんです。それで、その人民公社を中心として、その3万人の、その町というか、その地域の人たちがですね、皆クリスチャンになってしまったわけです。その共産党のトップの人がクリスチャンになったわけです。聖霊様が働いてくださり、イエス様の皆による癒しが起こった出来事を通して、そのような御業が起こったわけなんです。これは中国の非常に暗い共産主義家の中で起こっていた聖霊のリバイバルの一つでありましたけれども、もうその地域全体が変えられることになったわけです。私たちもイエス様のお名前によって大胆に祈ろうではありませんか。大胆に期待しようではありませんか。もう私たちの思いの中で、あの人難しい人だから救われこない。この地域の人ダメだ。もう全然反応がないとかです。私たちの思いの中でもうブロックしてしまって、もう思いの中で制限してしまって、ダメだと。そう思ってるならば、どんなに力あるお方であっても働くことがおできにならないんです。ヘブル書11章6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神に求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。私たちは、この共におられる方が、イエス様の御名によって働くときに、力を持って働いてくださるお方であるということを覚えましょう。私たちの信じているお方は、日本だけは腕が短くて働くことができない。そこに近づくことはできない。そういうお方ではありません。この生きて働いておられる方を、私たちは信じていこうではありませんか。イエス様の栄光、御霊が表される方法のもう一つは、私たちを弱さの経験へと導くということであります。どういうことでしょうか。今から約2000年前に私たちはイエス様の十字架を直接に目撃したわけではありません。今から約2000年前に私たちは生きていなかったんです。ですからイエス様の十字架と復活の目撃者でも何でもないわけです。この私たちが今の21世紀においてイエス様を信じ、イエス様を崇めることができるのはなぜかという、その一つの大きな動機になりうるのが、御霊が私たちを弱さの経験に導かれるということです。で、弱さの極限が死なんです。弱って、完全に弱り切った時が死なんです。イエス様は十字架で死を味わってくださいました。そして墓に葬られ、3日間墓に納められたわけです。そして復活があったわけです。同じように私たちはイエス様の復活の命、復活の力を経験する前に弱さの経験に導かれるということがあります。イエス様もヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けられて自ら上がられた時に聖霊が鳩のようにイエス様の上に下ってこられました。その後御霊が一番最初にイエス様にされたことはイエス様を導いて、荒野にへと行かせられたんです。そして、イエス様は荒野で40日間断食をされました。非常に弱られました。その時に悪魔の誘惑を受けられたわけです。覚えてらっしゃるかと思います。御霊に導かれて、イエス様は弱さの経験をなさいました。言い換えると、私たちの人生における試練、私たちが人生の中で直面する問題、 いろいろなことで私たちは弱さを経験します。自分の力、自分の能力、自分の経験ではどうすることもできない。あ、もうダメだと。自分ではどうしようもない。主を助けてください。イエス様助けてください。あなたが助けてくださなければどうすることもできません。これが死の経験へと導かれることです。これが十字架に合わせられるということでもあります。この弱さの中で自分に絶望し、自分の能力の限界を悟って、ああ、主よ、もうあなたに委ねます。私はどうすることもできません。この状況の中であなたが働いてくださいと願うときに、聖霊が私たちを復活の領域に導いてくださるんです。そして、私たちのその問題が解決したとするならば、これは私の能力でやったんではない。私の力でできたんではない。これはイエス様がしてくださったんだ。これは聖霊様が働いてくださったんだ。天のお父様が憐れんでくださったんだ。私たちは栄光を神様にお返しすることになるわけです。心から神様に栄光をお返しすることになります。自分の栄光ではない。イエス様に栄光をお返しすることになるんです。そのようにして御霊はイエス様の栄光を表されます。今日皆さんが直面していらっしゃる問題は何でしょうか。その問題の中で聖霊が働いてくださっているんです。その問題の中で、主よ、今こういう問題抱えています。どうしたらいいでしょうか。今職場でこういう悩みがあります。どうしたらいいでしょうか。今肉体的にこういう問題があります。どうぞ助けてください。私のうちにおられる聖霊様、助けてください。イエス様、あなたの御名によって祈ります。どうぞ助けてください。私たちはこの方に、このように頼るわけです。その時に私たちの思いと期待を超えて聖霊が働いてくださいます。なぜ私たちがこのお方の働きを見ることができないか。どこまで行っても自分の力と能力に信頼してしまって何とかしようとして悪せくしている。自分で何かをしようとしている。そして神様の栄光を見ることができないでいる。その問題が私たちにあります。私たちは弱さをも誇るものでありたいと思います。なぜなら弱さの中で神の力は完全に表されるからです。第2コリント12章9節だったでしょう。使徒パウロの経験でもあります。神の力は弱さのうちに完全に表されるということであります。そして最後、第5番目の御霊のお働きが14章の12節にあります。14章12節から14節をお読みします。誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。聖霊の5番目の務めは何であるかというと、イエス様が行われる技を行い、イエス様よりも大きな技を行わせてくださる。これが、この十二節で言われていることであります。イエス様が地上で行っておられたその技を行うことができる。まあ、イエス様のようにはいかない までも、まあ、似たようなことで用いられるかなと。まあ、イエス様と同じように、まあ、そこまでは何とか信じられる。というのが私たちの自然な思いではないでしょうか。イエス様よりも大きな技を行う。これはちょっと無理だなと普通には思えます。で、私はこの十二節の御言葉から誰か説教してくれないかなと思って、関西聖書学院の学生の時からずっとこの50年間、いろんな先生のメッセージを聞くときに耳をそばだってきましたけれども、ほとんどここから説教されることがありません。 ただ3回メッセージを聞いたことがあります。最初の聞いた解釈は、神様の言葉がこう言ってるんだから、このまま信じましょう。まあ、アーメンという以外ありませんでした。神の言葉がこう言ってるんだから、ちょっと信じがたいようなことだけども、信じましょう。そして、主の御業に期待しましょう。これが最初に聞いたメッセージでありました。そして、神学校でも学び、またいろんな本を読み、聖書仲介書などを読むときに書いてある、大抵の答えがこれです。イエス様がこの地上で肉体を取っておられたときは、時間と空間に制約されていた。イエス様がおられるところでしか働くことがおできにならなかった。でも、イエス様が十字架の贖いを成し遂げて復活され、父なる神のもとに行かれ、父の約束である聖霊を私たちに下してください。聖霊が注がれて以来、時間と空間を超えて、世界中同時に、イエス・キリストを信じる人たちが集まっているところに、弟子たちを、イエス様を信じる弟子たちがいるところで、聖霊が働いてくださる。それによって、同時にイエス・キリストの御業がなされることができる。大規模に。この時間ももう日本中で、また、この日、日曜日、世界中で、聖霊を通して、御業がなされていっている。多くの人たちがイエス様を信じるようになっています。多くの人たちが誠の神様に立ち返っています。そして大きな御業がなされています。これが2番目の解釈。これもアーメンであります。そして3つ目の解釈。私が聞いた解釈でありますけれども、それに行く前にですね、このイエス様が行われるよりも大きな技を行うということについては、実際にそのように用いられてきた人たちがあります。イエス様も非常に用いられました。たくさんの人が、群衆がイエス様によって癒され、またイエス様についていくものとなりましたけれども、私たちの時代にあっても、アルゼンチンのアナコンディア先生とか、もう先生を通して何百万という人たちが、600万、700万の人たちでしょうか。イエス様を信じるようになっています。誠の神様に立ち返っていっています。また、2年ぐらい前ですか、手に召されたラインハルト・ボンケ先生というドイツ人の宣教師の先生。アフリカにおいて大きなテントを持って働かれた方です。もうナイジェリアではもう1日にして30万人ぐらいの人たちがイエス様を信じるということも起こりました。たくさんの人たちがこの方の働きを通して誠の神様へと立ち返っていきました。イエス様がなさったその御業以上のことが起こっていったわけであります。他にもたくさんの例があります。三つ目の解釈。それは、アメリカで非常に癒しのために用いられたキャサリン・クールマンという女性の癒しの伝道者がありました。この方のメッセージを聞いていましたときに、そのメッセージの中で、このヨハネ14章12節から話しておられました。イエス様は偉大なお方だったけれども、全能なるお方だったけれども、できないことが一つあった。私たちにできてイエス様にはできなかったことが一つあった。それは何かというと、イエス様が地上に来られたとき、この地上を歩まれたとき、あまりにも清いお方だったので、罪を犯されることがなかった。だからイエス様は、私はかつてこんな罪人でした。でも今はこんなに神の恵みによって変えられました。という、人を変える神の恵みを明かしする証人になることはできなかった。イエス様は人を変える神の恵みの証人になることはできなかった。しかし皆さんや私はかつてこのような罪人でした。でも今は、イエス様の十字架の恵みによって罪許され、救われ、このように変えられましたと言って、人を変える神の恵みを明かしする証人になることができるということであります。使徒の働き1章8節、聖霊があなた方の上に下られるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリア、および地の果てにまで私の証人となります。 人を変える神の恵みを明かしする証人として私たちは用いられることができます。アメン。信じましょう。そして私たちはこの聖霊に満たされ、また満たされ続けることを求めようではありませんか。御霊に満たされることなくして、私たちが神の御心を行っていくことは不可能です。本当に私たちが聖霊に満たされ、聖霊に導かれる人生を歩めるように、もっとダイナミックに神様の栄光のために働くことができるように祈ろうではありませんか。この私たちのうちに宿ってくださる聖霊の賜物、この賜物についてはいくつかのギリシャ語の言葉がありますが、一つはドレアというギリシャ語です。ドレア。これは、まあ男性で言うならば結婚して奥さんが与えられるようなものです。奥さんがドレアです。ドレアとしての賜物です。私の妻がいます。ドレアであるわけです。でも、聖霊の賜物というときにもう一つよく知られている言葉でカリスマという言葉があります。カリスマというのは能力、力という意味であります。もし私が家内のうちにある、奥さんのうちにある、妻のうちにある能力、力を得たいと思うならば、いい関係を持っていなければなりません。どんなに結婚した夫婦であって、一つ屋根の下に住んでいたとしても、夫婦の関係が良くないならば、コミュニケーションが取れていないならば、ちょっとそっち、手伝ってくれる、これ重いからね、ちょっと一人で運べそうにないからそっち持ってくれるって、何言ってんのあなた、それぐらい自分でやりなさいよとか言ってですね、言われたら、せっかく結婚していたとしても一つ屋根の下に住んでいたとしても手伝ってもらうことはできない。能力、カリスマを得ることはできないんです。それと同じように私たちのうちに宿られた聖霊様を普段から私たちが無視しててですね、困った時、ああ、聖霊様助けてくださいと。そうならないように、日頃から親しく交わって、良いコミュニケーションを取るようにしているということが、私たちにとって大事なことであります。今私たちのうちに宿ってくださった御霊様。この方を私たちは覚えましょう。自分の目の前に置こうではありませんか。そしてこの方を崇めようではありませんか。私のうちに、偉大なお方がいらっしゃる。この現実に目を留めようではありませんか。土の器ですけれども、その中にものすごい宝が与えられているんです。永遠の命なるお方がいらっしゃるんです。天国と私たちは繋がれているんです。この恵みを私たちは覚えたいと思います。イエス・キリストは生きておられます。聖霊によって今も働いておられます。あの弟子たちは、復活したイエス様に出会った時に感動しました。でもまだ不十分でした。イエス様は天から上から力を着せられるまではエルサレムに留まっていなさいとおっしゃったんです。それで弟子たちはエルサレムに留まってイエス様のおっしゃった通り父の約束を待ち望んで祈っていました。皆が皆そうじゃありませんでした。でも少なくとも120人の人たちはエルサレムの2階座敷に留まって祈っていました。そしてイエス様が天に戻っていかれてから10日後にペンテコステの日がやってきました。五旬節の日がやってきました。使徒の働き2章1節のところです。すると突然天が開いて聖霊が炎のような形をとって弟子たちの上に留まられたんです。そして弟子たちは聖霊に満たされて他国の言葉で話し出しました。異言で話し出しました。習ったこともない言葉で話し出しました。そして、ペテロたちは悟ったんです。ああ、これはヨエル書の2章で予言されていたことだ。ああ、これはイエス様が語っておられたことだ。すべてが繋がってきたんです。私たちのクリスチャン信仰も、この御霊の助けによって、私たちが神の宮として、真のクリスチャンとして歩むことを可能にさせてくれます。この方を求めていきようではありません。この方と一緒に歩もうではありませんか。どうぞ立てる方はお立ちください。そしてお祈りしましょう。どうぞお立ちください。立てる方はお立ちください。足腰の悪い方は座ってくださっても結構です。愛する天のお父様、 今日はキリストの復活と御霊の5つの務めについてお話ししてきましたけれども、今私たち一人一人のうちに、信じる者のうちにイエス様の御霊が宿っておられることを感謝します。またこの中にはまだイエス様を救い主として信じていない方々、また心に御霊がまだ入ってきてくださらない、宿っておられない方々もあるかもしれません。天のお父様、どうぞそのような方々の心の内にあなたご自身を表してください。御霊が働いてくださって、罪と義とやがて来る裁きについて啓示を与えてくださいますよ。そして心からイエス様を救い主として信じることができますように、聖霊をいただいて共に歩むことができるように助けてください。またすでにイエス様を信じ、御霊が宿ってくださり、神の宮とされているお一人お一人がこの真理の中を歩むことができますように、天国人として、また神の宮として歩むことができますように、どうぞ助けてください。ついつい私たちは目に見えるところによって生活してしまいます。目に見えるところ、理性で判断できるところだけに縛られて、この地上に縛られて、私たちは天的な祝福を見逃してしまっています。どうぞ助けてください。私たちの信仰を解放してください。どうぞ私たちが信仰に立って歩むことができるように助けてください。今日一人一人のうちに神の御霊が、復活の御霊が宿っておられることを感謝します。今どうぞもう一度この聖霊によって満たしてください。一人一人を聖霊によって満たしてください。イエス様の復活の御霊で満たしてください。今一緒に祈りましょう。聖霊で満たしてください。復活の御霊で満たしてください。私の人生を導いてください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主はあなたは生きておられます。イエス様はあなたは生きておられます。あなたをあがめます。ハレルヤ、感謝します。お一人お一人を祝福してください。お一人お一人の健康を顧みてください。弱っている方々、病んでいる方々に触れてください。今あらゆる病に触れてください。主イエスの御名によって祈ります。一人一人それぞれの弱さに、病に、今主イエス様、あなたが触れてください。今行き巡ってください。御手を伸ばしてください。主よ、あらゆる病の症状を取り去ってください。今主イエスの御名によって癒されなさい。ハレルヤ。主よ、今あなたがここで働いておられることを感謝します。今強めてください。引き上げてください。希望を失っている方々に希望を与えてください。人間関係の問題の中にある人たちに上からの知恵を与えてください。この弱さの中であなたの助けと励ましを与えてください。主よ、どうぞイエス様にある勝利者として歩むことができますように。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝ったのですと、イエス様感謝します。その勝利の主が一人一人をこの今の束縛から解放してくださいますようにお願いいたします。ハレルヤ。主はあなたは大いなるお方であります。今ハレルヤと言って主をあがめましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。